それでは引き続き正解の時を待たせていただきます。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、2019年の松原湖研修会のそのプログラムをあなたがここまで守り導いてくださいましたことを感謝をいたします。私たち一人一人をここにお集めくださって、豊かな恵みのひとときを過ごす幸いなまた恵みをお与えくださったことを感謝をいたします。またこの夕べ私たちは御言葉に聞こうとしております。神様、どうぞあなたの御言葉を私たちに与え、励まし、戒め、また私たちを強めてくださいますようにお願いをいたします。松田先生が御言葉の取り継ぎ手として立てられています。神様、どうぞあなたが豊かに松田先生をお用いくださいますように、御霊がこの場をご支配くださり、また私たちの心を照らしてくださいまして、私たちが御言葉に聞き、また御言葉に喜んで従い、あなたの栄光を表すことができますように、このひとときをあなたが祝福してください。見てに委ね、また期待して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を読みいたします。新約聖書コリント人への手紙第1、15章58節です。新約聖書コリント人への手紙第1、15章58節をお読みいたします。一節ですので2回読ませていただきます。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。正解のために増田先生が御言葉を取り継いでくださいます。ながらキリスト教会牧師増田義雄先生です。よろしくお願いいたします。
皆さん、こんばんは。ながらキリスト教会の牧師の増田です。と言ってもですね、私普段はもっぱらですね、開拓伝道所、長良キリスト教会の岐阜グレースチャーチの方で、牧会に励んでおります。まあ、立場上、長良キリスト教会の、まあ、主任牧師となってますけども、そういうことであります。で、私、10年、ほぼ10年前ぐらいに、ちょっとこの政界でですね、まあ、奉仕させていただいたことがありますので、まあ、二度とこういうことはないだろうと思ってたんですけども、今回ですね、思いがけず、北条先生からですね、政界をの奉仕を、まあ、してくださいと、しなさいというようなですね、そういう、依頼がありましたので、祈った結果ですね、これも恵みと覚えてですね、引き受けることにいたしました。しかしながらですね、ちょっと本当に恐れを感じております。最初にお祈りいたします。天の父なる神様、この聖会で奉仕をさせていただきます。本当にあなたの前に恐れおのいておりますけども、神様、どうぞこのものを支え、また御霊によって語るべき言葉をふさわしくお与えくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 私がですね、今回取り上げさせていただいた、聖書は第一コリントのですね、15章の58節です。でこの言葉はですね、私がクリスチャンになった当初からですね、私の、信仰を励ましですね、支えてくれた御言葉で、いろんな時にですね、私の心の中にこういつもこう蘇ってくる、言葉なんですね。ですから本当にこの言葉は私にとって大切な御言葉であります。で私が、クリスチャンになった頃ですね、トラクト配布とか、訪問伝道とかよくしたわけでありますけども、なかなかしんどい時ですね、やはりこの御言葉は励ましてくれました。お前のロークは無駄にならないんだからちゃんとやりなさいってですね、そういう、励ましの言葉でした。で私が牧師になってですね、教会形成に励むようになりましてですね、やはりさまざまな揺さぶりがやっぱり教会の内側外側からあるわけでありますけども、そういう時にですね、やはりこの御言葉が思い出されて、固く立って動かされることなく、主の技に励みなさいと、こういうふうにですね、私をこう、戒め支えてくれた、そういうふうに書いております。でですね、70を過ぎてですね、今この御言葉はですね、本当に私にとってさらになくてはならない御言葉になっています。特にですからというですね、この言葉が私にとってとても大事なんですね。他の聖書の訳では、そういうわけですからっていうね、このそういうわけですから、これにこの信仰に行きなさいっていう、そういうことで、大変、励まされております。でその中身は何かといったらですね、コリント人の第一の手紙の、15章の12節から、直前の57節までの内容であります。イエス様が、再臨されるときですね、主にあって天に召されたものは栄光の体を持って復活し、そしてこの私もですね、主にあるものみんながですね、栄光の体をいただいて、そして復活する、そして神のですね、国が完成する、そういう内容でありましてですね、これは私にとって大変な慰め励まし、なくてはならない、希望であります。で私は今ですね、この必ず実現する、栄光のゴールから目を離さないで、そして、今の自分に、そして教会に与えられたですね、なすべき務めをですね、信仰の道を、ゴールを目指して希望を持って歩みたいと願わされております。今日ですね、追悼記念会がありまして、このお写真を見ていたんですね。で本当に私も先生方からは、いろいろと励まされ教えられたり、したことがありますけれども、一枚の写真に目が留まりました。志田先生のですね、写真がですね、ここに写し出されたときですね、志田先生の写真3枚の写真の真ん中にですね、先生がこうやってる写真があったんですね。こうやってる、これ何だか分かりますよね。 V サインですよね。ビクトリーサインですよね。でこれいつ撮ったか分かりませんけども、しかしこの V サインっていうのは、象徴的なですね、クリスチャンの生き方だと思うんですね。勝利の人生ですね、御国に凱旋していく、そういうこのサインをですね、この高々とですね、こう掲げて、示している、そういう、写真を見てですね、あ、いい写真だな、この写真を載せてくれたのは本当に私にとって励まされ、また慰められました。 まさに私も V サインをですね、皆さんもそうでしょうけども、この天国の、ね、ビクトリーを目指してそして進んでいるわけであります。で、私はですね、牧師になって本当に良かったな、牧師って本当に素晴らしい務めだなと思ったことがあるんですけども、私は最初の牧会がですね、取手聖書教会、茨城県の取手聖書教会ですね、宣教師から引き受けて最初の、牧師でありました。でそこで5年間牧師をして、そして岐阜県の長良キリスト教会、鵜飼をやっているですね、近くにある教会なんですけども、そこに使わされて33年経ちました。そして多くのやはり信仰仲間をですね、天に送ったわけであります。そして彼らのこの世の人生の最後にですね、立ち会うことを許されていたわけですね。これは牧師の本当に素晴らしい恵みだと思うんですが、で彼らのその最後の人生の生き様からですね、その都度復活の信仰、天の御国を望むその信仰に生きるということをですね、具体的に教えられたことでございます。その都度ということですから、もう何十人も天に送りましたので、語ったら一日経っても語り尽くせませんけども、一つだけ例を挙げさせていただきます。7年前、2012年の12月25日、ちょうどクリスマスの日ですけども、長良キリスト教会に仕えてきて、このクリスマスのですね、日の夕方のことですけども、一人のご高齢のですね、男性教会員をお見舞いに来ました。まあ、仮にですね、アルファベットの N、N さんというふうに呼ばせていただきます。その N さんを近くのですね、総合病院にお見舞いに行きました。まあ、N さんはですね、脳梗塞、かなり重度の脳梗塞に倒れて、長い間寝たきりの状態で、重篤の状態にありました。まあ、私はですね、クリスマスのすべての行事が終わってですね、部屋でもう開放感に浸ってですね、まあ、こうゆっくりくつろいでいたわけであります。その日の午後ですけども、そしたら夕方になりましてですね、家内がですね、あなた入院中の N さんお見舞いに行ってください、私がN さんのためにですね、小さなミニチュアのクリスマスツリーを作りましたので、今日はクリスマスだからそれを持って行ってください。あ、そうだ、行かなきゃと私も思いましてですね、ですぐ教会のそれほど遠くない小さな総合病院にそのプレゼントを持ってですね、行きました。もう薄暗くなっている時間でありました。で、まあ、年の瀬も近いということがありましてですね、病院についてもですね、本当にこう人気がない、ね、田舎の小さな総合病院であります。で、守衛さんにですね、その N さんの病室の番号を聞いて、なんか静まり返った病院の中をですね、3階までにこうエレベーターに乗って行ったわけであります。なんか不気味な静けさがあたりを支配してまして、私の歩く靴の音がですね、コツコツ響くような状態でありまして、その時に考えたんですね。考えたんです。どういうふうに考えたかというとですね、自分も最後にはこうなってしまうのかなというふうに考えてしまったんですね。 死ぬ時はみんなこういうふうな一人ぽっちで、そして寂しく死んでいってしまうのかなってちょっとその時思ってしまったんですね。そしてエレベーターを出てこの歩いてる時ですね、 N さんの部屋はすぐ分かったんですね。 N さんの部屋のドアだけから明かりが漏れてたんです。他のところはみんな真っ暗でした。でノックして、部屋に入ったんですけども、そこにはですね、N さんしかいなかったんです。身内の人はいませんでした。で私はその光景を見てですね驚いたんですね。どういうふうな驚きかというと、そこの場がですねこう光り輝いて見えたんです。寂しい暗い気持ちで私は訪ねたんですが、入った途端にこう光を放ってるんですね。まあそのような感じを受けた。でその N さんはですね、まあ、体を動かすことができません。ただ唯一左手がこう動くんですね。でこう左手を上げていました。そしてその人差し指がですね天井を向いてたんですね。天井を指したんですね。そして満面の笑みを浮かべてですねもう微笑んでるんですよ。それを見てですね私はですね驚きました。でそのことが何を意味しているかってことは私はすぐ分かったんですね。で駆け寄ってその手を握りしめて祈りました。その夜 N さんは天に召されていきました。私はまあその時はまだ天に召されてませんですけども、お見舞いを終えて帰った時ですね、本当に神様へですね申し訳ありませんでしたとなりました。私はクリスマスの時にですねイエス様がこの世に生まれて神の国がこの地上に到来したんです、素晴らしい喜びが到来したんですよ、この暗い闇の地にメッセージをして、そしてそういう内容を話してですね、そしてそのクリスマスの当日私は周りの雰囲気に飲まれてしまって、自分も最後はこういうふうになるのかな、それで神様にですね本当に悔い与えましたね。牧師をしていながらなんだこのざまは、お前の信仰は頭だけの信仰か、信仰が体現されてないんですね。それで本当にその時はもう神様に本当に悔い改めて帰りました。こういうことがですね本当にたくさんあるんですね。私たちはどんな時でもですね、ですからそういうわけですからという信仰、いつもですね心にこうしっかりと受け止めてない V サインですよ。体の復活 V サイン、御国の完成 V サイン、このゴールからですね信仰の目を離さないでいたい。いつもどんなに辛くても暗くても先が見えなくても私たちのゴールはもう決まっているんですね。それでパウロはこの今日の聖書の箇所で、ですからそういうわけですから私の愛する兄弟たちって呼びかけるんですね。コリントの教会はいろいろと問題があった教会です。読んできゃ皆さん分かるわけですけども、まあなかなか牧会の困難な面倒な教会でありました。でもパウロはこのコリントの教会の皆さんに対して、そういうわけですからね、私たちには V サインの信仰が与えられているから、私はあなた方を愛してますよ、私の愛する皆さん兄弟姉妹方、 呼びかけています。でそういうわけですからということなんです。復活の信仰に立つとき、教会の中にさまざまな問題があったとしても、私の愛する兄弟たちと必ず呼べるようになります。そうでないとその信仰は本物かどうか疑う必要があると思います。パウロはコロサイ人の手紙の1章の3節から5節でこのように語っています。私たちはあなた方のことを祈るときに、いつも私たちの私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。キリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛について聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づいているのです。あなた方の信仰と兄弟姉妹を愛し合うその愛は、天に望みを置いている、天に蓄えられているその望みに基づいて、そこからやってくるんです。こういうふうに言っています。私たちはもちろん復活の信仰を信じています。御国の完成を信じています。使徒信条でも唱えてますし、教団の信仰告白の条項にもきちんとこのことが記されている。だからその復活信仰に生きる私たちは、その望みに基づいて信仰を持って、そして教会形成に励んでいるわけですから、どんなことがあっても、ですから愛する兄弟たちよ、姉妹方よと呼びかけることができます。真実に呼びかけることができます。私たちのキリストイエスに対する信仰も、教会の兄弟姉妹の互いの愛も、天に蓄えられている望みに基づいています。私はですね、牧師として最初にトリデシア市教会に赴任したわけでありますけれども、トリデシア市教会は常磐ブロックに属したんですね。まあ、選挙区制の敷かれる前ブロック制でやりました。で、常磐ブロックの牧師会に、出てですね、持った第一印象はですね、いやすごいブロックに来てしまったなっていうのは、ちょっとそういうイメージがあったんですね。でそれは本当に牧師同士がですね、真剣にこの意見を戦わせですね、ちょっと喧嘩のようなですね、感じが時々あったわけであります。まあ、全部が全部じゃないですね、数人の牧師がそういう感じがありました。まあ、すぐ分かると思いますけど、でもですね、その、まあ、牧師会が終わった後、本当に皆さん仲がいいんですね。本当に優しいんです。配慮があるんですね。いたわり合ってるんですね。まあ、ラグビーワールドカップではありませんけども、まあ、試合が終わったらノーサイド。本当にお互いをリスペクトしてですね、そしてこう讃え合う、励まし合う、まあ、そういう雰囲気がですね、常磐ブロックが満ち満ちていましたね。そして、牧師家族それぞれみんな仲良くてですね、皆さんでいろんなところにこうなんか、まあ、楽しいこともたくさんさせていただいて、私は本当に常磐ブロックに使わされてよかったなと思って、まあ、楽しかったこともあって本当によかったなと思ってますけどよく本当に話だけじゃなくて楽しいこといっぱい、したんですね。でも本当にそこによってですね、その中で私たちはみんな家族で、お互いが兄弟姉妹だっていうですね、 そういうことを本当にもう体験的に体感的に、まあ、教えられました。もちろん教会もそうでしたし、また長良に移ってもですね、本当に、まあ、クリスチャンって本当にみんな家族なんだなということを、感じております。そしてパウロはその愛する兄弟たちに次に固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさいよ、こういうふうに勧めます。天の御国を目指している途上にあって教会は、まあ、困難があるけれども揺り動かされてはいけません。固く立っていなさい。そして主の恵みの技に励んでいこう、パウロはこのように進めるわけであります。このようにあっては神の国、神のご支配はイエス・キリストによって到来いたしました。その神の国の働きのためにキリストの体、教会が生み出されました。まあ、教会は何の上に固く立つのでしょうか。まあ、あの説教のレジュメにですね、2つしか書いてありませんけど、私は3つ今日言いたいんですね。すいません。第一はですね、やはり V サインの信仰に立つということです。復活の約束の希望、神の国完成の希望に固く立つということ、これがあって信仰が導かれ、また互いの愛が強められる、養われる。ですからどうしてもですね、やはりですからということが大事になります。この復活信仰、御国完成の信仰にしっかりと、その望みにですね、しっかりと立ち続けたいと思います。で、第2はイエス・キリストという土台であります。これはコリントの手紙の3章の11節に書いてあります。誰でもすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストですとあります。まあ、それはですね、またキリストの愛という土台に、まあ、自分と教会がしっかりと立つということでもあります。まあ、13章は愛の書と言われてますけども、13章のコリント第一13章2節にはこのように記されています。たとえ私が預言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。このようにパウロは言っています。教会形成において、宣教の働きにおいて大切なのは、主の愛の力、主にある愛の力であります。あなたは主に、イエスに愛されています。そして、私はあなたを愛していますと言えることが大事ですね。主に愛されていますということは言いやすい。それは確かに主を愛しているわけですから、私もあなたを愛してますよ。愛というのは行動に出ないとですね、伝わらないんですね。今私は伝道書の方で、3番目の伝道書の方で働いてますけども、一人の青年がですね、私はですね、阻害されているように思います、私はこの教会に必要ない、人間です、そう思うようになっていますけども、だからもう教会にはあまり行きたくありません。で、私がですね、彼に言ったことはですね、一緒に食べよう、そして一緒にどうだ、教会の掃除しないか、なんですね。彼はこうなんかしたいんですね、教会に何か役立ちたいんですね。でもなんかこううまくいかないんですね。 で自信がないんです。だから自分は必要ないんじゃないかなと思ってるんですね。重荷になっている、教会の重荷になっているんじゃないかと。で、まあ、近くのファミリーマートで肉まんを買って一緒に食べて、そして、一緒にですね、土曜日の午後ですけども、2時から一緒に掃除をします。で、教会のですね、上履きスリッパをですね、夏は暑い時汗があるとこう拭きながらですね話している。そうするとね、彼の方から話しかけてくるんです。先生、一つ相談があるんですが、ね、なんだ、スリッパを拭きながらですね、こうやって、まあ、単純作業をするとこういう話ができるのがいいんですね。で、いろいろ聞いてあげる。で、それだけでもう、とにかく話を聞いてもらうだけで彼は嬉しいんですね。そして何週間か経って、今度は、先生、聖書を勉強したいんですけど、もう一度聖書の最初から勉強し直したいんですけど、だいいよ、じゃあ掃除が終わった後一緒にやろうか、一対一で掃除が終わった後、まあ、勉強するようにいたしました。それは私の何ですかね、聖書の基礎のですね、おさらいにもなりますが、私にとってもとてもいいんですね、実はね。そして、未信者の方をどういうふうに導くかっていうのは、もう聖書の最初を勉強すればよくわかるんですね。ですから私にとってもとても影響があるので、勉強しました。彼はだんだんこう信仰がですね、励まされてきて、最近ではまあ元気になりつつありますけども、まあ、これ継続していかないとまたダメになるかなと思ってますけどね、まあ、なんとかですね、一生懸命祈りながら私もですね、彼に寄り添っていきたいなと思っております。キリストの愛、それをまあ何らかの形で私たちは自分もですね、他の人に分かち合う、まあ、そういうことを、私もあなたを愛してますよ、主の愛で愛してますよということを表してくる、行動に表してくるということは、まあ、とても大事ですね。まあ、土曜日のもう、まあ、忙しいんですけども、しかしやはり一人の魂のために犠牲を捧げるというのは、これは嬉しいことである。第3番目ですね、この固く立つ、何の上に固く立つか、それは福音の真理の御言葉の上に固く立つ、約束の御言葉の教え、導きの上に固く立つということであります。神に背を向けて築かれてきているこの世は、神の国、神のご支配がイエス・キリストの福音、十字架の言葉の宣教によって、まあ、入り込んできたわけですから、この世に入り込んできたわけですから、まあ、そこには当然のように、まあ、価値観や生きる目的の違いなど、まあ、多くの衝突があります。で、神の国の砦、騎士としての教会は、この世からのさまざまな揺さぶりや、まあ、迫害を受けることになります。教会は福音の真理の言葉に固く立つならば、より動かされやすいんですけども、より動かされないんですね。悪の霊の力は、神の言葉だけでは幸せな人生は得られません。救いの確かな保証にはそれだけではなりませんよと誘惑してきます。当時のコリントの教会を取り巻く現状の問題、それは私たちの教会の現状とよく似ているのではないでしょうか。まあ、人間のすべての欲望を満たす場がコリントにはありました。その町にはありました。さまざまなこの世の思想、他の宗教、キリスト教の異端、またお金の誘惑や快楽の誘惑、その他にもいろんな悪影響を受けていました。私たちの現状と似ています。イエス・キリストによる救いの恵みに生きる信仰が、まあ、より動かされないためにも、真の言葉の上にしっかりと立っていたいと思います。で、教職者はですね、 御言葉をしっかりと取り継ぐ、そして教会を整えていくわけであります。もう30年ぐらい前になりますが、私は松原区の中学生アウトキャンプのメッセンジャーとして奉仕をしたことがあります。どういうわけかですね、アウトキャンプだけしか声がかからない、中で一度ですね、一度でもいいからこういう背広を着てネクタイして説教したいなと思ったことがそのこれありましたけどどういうわけかですね、こうアウトキャンプでしかこういう方しかできない。で3泊4日のキャンプを終える頃には本当に汗臭くなってですね、そして帰ってくると中で、それで風呂に入るわけですけどね、そういう時に中で奉仕した先生方をすれ違って、いやかっこいいなと思ったりもしたことありますけども、でまあそれはいいです午後のアウトキャンプのですね、まあ、午後リクリエーションタイムのが、まあ、たっぷりあるわけですけども、まあ、キャンパーの中学生たちと、まあ、近くの、岩場に行ってですね、ロッククライミングをしたことがあります。まあ、フリークライミングとかなんか言ったのかな、まあ、岩場の高さは8メートルぐらい、私にはもっと10メートルぐらいに見えたんですけども、そのぐらいの高さのある岩場に向かって、まあ、ロッククライミングみんなで楽しみました。私はですね、体力、まあ、年のこともあってやめた方がいいかなと思いましたけども、まあ、中学生と混じってですね、私もチャレンジしました。まあ、なぜそういうチャレンジ心が起きたかというと、もしもですね、失敗して落ちてもですね、ちゃんと上で命綱をですね、体に巻きつけた命綱をちゃんとこうしっかりと持って、体が落ちないように、支えてくれるそういうワーカーの方々がいたのを、まあ、見ていたからであります。まあ、その安心感がチャレンジする勇気、大胆さを与えてくれました。腰にハーネスをですね、装着して、そこに命綱のザイルを結びつけて登りました。まあ、翻って私たちの信仰の歩み、教会の技もこれに似ていると思います。私たちの信仰のゴール、山の頂はキリスト再臨の時に、私たちの救いの完成、体の復活の恵み、御国の完成に預からせていただくことであります。命綱はイエス・キリスト、それを体にしっかりと巻きつけるのは信仰。この世の力は他にも必要な命綱があるんじゃないの、もっと素晴らしい眺めや満足感を与えてくれる頂上があるんじゃないですかと囁いてきます。でもイエス・キリストという命綱を腰に巻きつけたらですね、もう迷わない、上を見上げて勇気を与えられて、その頂上だけを目指して、まあ、登り始めます。御言葉という岩の出っ張り、これがあります。そこに信仰の手を伸ばしてしっかりとつかみます。信仰の足を御言葉という岩の出っ張りにしっかりと乗せます。そして力の限り上へ上へと、まあ、せり上がっていきます。私たちの個人の信仰の歩みでもあり、教会の歩みです。心を一つにして、チームとして教会はゴールに向かって、頂上に向かって歩いていきます。ですから愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、すなわち私たち教会はどんな状況下でも体のよみがえる御国の完成の確かな望みに固く立ちます。キリストの愛の土台に固く立ちます。福音の真の御言葉の上に固く立ちます。そして何をするか、いつも主の技に励むんです。でいつもっていうのは、いつもいつまでもというふうに私は思います。 いつまでも人ともに働く、主も働いてくださる。私たちは信じた時からもう主の技に参加します。そして天に召されるその時まで主の技に励むことができます。いつか安藤中石先生、安藤の能勢先生のお父様ですけども、安藤中石先生のメッセージをこういう聖会で、夜の聖会で聞いたことがありますけども、85歳からの挑戦というようなタイトルだったかなと思ってますけども、びっくりしましたね、そのタイトルを聞いて。85歳からの挑戦って圧倒されましたね。その信仰すごく大事だと思います。死ぬまで私たちはゴールを目指して登っていく、そこを目指して歩んでいく。主はその時々にふさわしく主の技を具体的に教えてくれます。グレースチャーチ伝道書の方では、89歳の婦人教会員が1年前に脳梗塞でやはり倒れて、そして病院に入院し、今は施設に入って生活しております。時々お参りに行きます。そして最近ではですね、そのお姉妹はですね、このように言います。私がここにいることも感謝しています。夜8時には消灯の時間となりますが、その後ベッドの上で神様にたっぷりと祈る時間があるからです。教会の皆様と施設の中にいる方々、また世界のために祈りの奉仕ができることを本当に喜んでいます、こういうふうに言ってくれました。ですから、お見舞い行ってもですね、行けば行くほどこなんかますます輝いてきているように思います。クリスチャンは死ぬその時まで死の恵みの技に励むことができます。私が N さんを病気に、N さんをお見舞いに行った時も、 N さんはやはり証ししているんですね。左手を天に向けて、人差し指を指して、口は聞けない、体を動かすことはできない、でもこれでその人の信仰が明らかに、こう鮮やかに明かしされている。主の技に励みなさいとパウロは言いますけども、主の技とは何でしょうか。文字通り主の技なんですね。私たちの技ではない、主の技に励むんで、あなた方の自分たちの計画の技を励みなさいとは言ってない。主の技に励みなさい、私たちにとってはそれは主の恵みの技、主から受けた恵みの技、それに励む。主が私たちの救いのためになしてくださった救いの恵みの技、神の国の完成のために、今主が教会を通してなしてくださっている恵みの技、また教会を通してこれから主がなそうとしている恵みの技、これが主の技、それを励みなさい、それに励みなさいと言っています。励みなさいというこの励むという言葉ですけども、ペリセウオというギリシャ語です。で、他の聖書を言いますとですね、励むという言葉もあるんですけども、明らかにするとか、満ちあふれさせる、満ちあふれると、そういう意味があります。主がなしてくださった大いなる救いの恵みの技、今行ってくださっている恵みを教会が力を合わせて証ししていくこと、明らかにしていくこと、すなわち証言していく、また今も主の御心をご計画を知らされ、人々にそれを伝えていくということです。主はご自身の体である教会を通してご自身の恵みの技を世に満ちあふれさせようとしておられます。私たちは何か自分の力で何かするわけじゃない、主が私たちのために成してくださった大いなる恵みの技を私たちは紹介していくんですね。人々にその恵みを明らかにしていく、満ち
満ち溢れるように伝えていく、それが私たちが主の技に励むということではないでしょうか。教会は主の恵みの技に励みます。私たちが救われたのは主と共に主の御業を行うためです。ちょっと前後しますけれども、コリント人への第一の手紙15章の10節をちょっと開きたいと思いますけれども、なぜ主の技が恵みの技なのかっていうですね、聖書の箇所、コリント人へのコリント人への手紙第一15章の10節お読みいたします。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのです。面白い表現ですよね。働いたのは私ではない、恵みが働いたんだですね。だからパウロはこのように自由に、自分は一生懸命やることができた、働き人の他の人の誰よりも多く働いたっていうのは、働かせて私のうちにある恵みの主である神様が、イエス様が働いてくださったということを紹介しているだけなので、もう自由にそのことを言っているだけなんで、なんか誇っているわけでも何でもないわけですね。主が私のうちにあって大きなことを成してくださった、働いたのは私ではない、私と共にあった神の恵みなのです。救われた私たちはこの恵みの技を主と共にこれからも行います。ペテロ第一の手紙2章の9節に、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、また神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。もう一つ、第一コリントの12章の4節から6節、働きにはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中で、すべての働きをなさいます。同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。教会の奉仕が主の恵みの技として意識されるとき、それは喜びであります。また慰めにもなります。かつて罪のゆえに永遠の滅びに定められていたこのものが、キリストの十字架の贖いの上に信仰によって救われ、神の子とされ、神の民、キリストの体としてイエス様と同労させていただける、なんと光栄ある私たちの働きでしょうか。そしてなんと大きな恵みでしょうか。このことを覚えるときですね、本当に主の技に励む、これは大きな恵みである、喜びであるということが分かります。私たちは教会のさまざまな具体的な支援のために、また互いの霊的な支援のために使い合っています。また宣教という主の技に励んでいます。礼拝による福音の宣教、毎週の礼拝において福音が宣教されます。地域の特色を生かす特別プログラムとしての宣教、時代の傾向を用いる宣教、SNS ですかね、これを用いて、今宣教する道もですね、大きく開かれているように思います。私たちが救われたのは、私たちがいつまでも主の技、恵みの技に励む、そして、主の技を、恵みを明らかにしていく、満ち溢れさせていくためであるということを覚えたいと思います。さて最後に、この聖句の最後にパウロは主の技に励む教会に対する主の慰めと祝福を語ります。 パウロは自分たちの労苦が主にあって無駄ではありません、あなた方はそのことを知っています、知っていますね、私たちも知っています、私たちは主にあって、主にあってというのは主につながって結びついてということですけども、今までの主の恵みの技を明かしするのに伴う教会の労苦が無駄でなかったことを体験的に知っています。私自身が、皆様が救われるために教会の人々が大きな犠牲を払ってくださったことを知っています。祈ってくださったことを知っています。また愛の技、愛を伝えてくださったこと、表してくださったこと、私たちはよく知っています、味わっています。どれだけ私たち、私のために多くの人々が涙を流して祈ってくださったか、あるいは大きな犠牲を払ってくださったか、よく知ってますよね。だから私たちも同じことをするんです。自分が受けたこと、恵みを分かち合う。この私が救われたんだから主の技は無駄にはならないんだ、この私でさえ救われたんだから決して主の技は無駄にならない。今現在も私たちが伝えている、使えている教会の主の技、主の恵みを明かしていく労苦に主は必ず報いてくださる、私たちは経験的に知っています。また将来についても、私たちはその恵みに預かることを知っています。 V サインのですね、 V サインの信仰のゴール、これが約束されています。また違った意味で、今のロープや試練を通して信仰のさらに深い恵みを体験することを私たちは知っています。ヤコブの手紙一章にはですね、試練をこの上もない喜びと思いなさいって、試練がこの上もない喜びってとんでもないと思ってしまうんですけども、でもパウロも他の箇所でローマ人でも手紙でも言ってますけども、旧約聖書も詩編がですね、詩編で語っています。苦しみに遭わなかったら私は本当に信仰を知ることがなかった、私は体験的に知っています。イエス様は世の光ですから、私たちの心の中にある暗さの中に来てくださる、そういうお方であります。そして私たちを照らしてくださる、そして私たちの信仰を強めてくださる方であります。暗闇の中に光は輝く、しかしそれは世の中の暗闇だけではなくて、私たちの苦しみにあった時のその心の暗闇、そこに内住のイエス様の光は、その暗さの中でこそ輝きを発揮するわけであります。でよくわかるんですね、苦しい時にイエス様がそばにいてくれる、一番わかる。私はちょっともう時間があまりないんですけども、そのロッククライミングをした時ですね、あと2メートルぐらい行き着くところで、登りきるところでついに手がしびれてきてですね、どうにもこう手に力が入らなくなって手を離してしまいました。そして落ちて、この命綱で支えられてますので、チューブラリンのようになって、いたわけでありますけれども、それを見ていた下の中学生がニヤニヤってゲラゲラ笑ってる中学生も数人いましたけれども、でも私はですね、その時に本当に、ああ救われるってこういうことなんだ、神様ありがとうございますって心から叫んでいたんですね。自分が絶望してついにできなくなってしまった時に、岩場から手が離れてしまった時に、そして 自分の姿を無様に晒すときにイエス様は支えてくださる。結論、私たちは主が自分に対して、また教会に対してどんな大きな恵み、主の恵みの技を成してくださったかをぶれることなく力強く証ししていきましょう。これからも体の復活と御国の完成を望みて主の恵みの技に励んでいきましょう。それは主の恵みをさらに深く味わい続けることでもあるからです。主と愛する兄弟姉妹たちとこれからもずっといつも主の技に励んでいきたいと思います。主の恵みを明らかにしていきたい、そしてその恵みを満ちあふれさせていきましょう。私たちは天国の V サインのゴールが待ってますので、そこを目指してどんなことがあってもくじけないで希望を持って歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日のあなたの導きをありがとうございます。パウロはこの言葉を通してコリントの教会に語ってございましたけれども、この言葉を通して私たちにもあなたの信仰の歩みはこのようでありなさいと教えてくださいましたこと、また励ましてくださったことありがとうございます。私たちロークは本当に多くありますけれども、何一つ無駄になることはない。そして必ず天の御国のゴールに私たちは行き着くことができる。私たちのロークに本当に神様は無限大の祝福を持って長寿を合わせてくださるお方であることを感謝いたします。キリストの御名によって祈ります。アーメン。